ナポレオンの村神楽アミューズメントパークの採石場跡を使った地底湖クルージング、あの第5話のロケ地は一体どこなのか気になって仕方がない今日この頃ということで、公式サイトの現場リポート活動報告によると、採石場の幻想的な景色に驚いた方もいるのでは。撮影に使用させていただいたのは栃木県宇都宮市にある大谷石採石場跡、その名の通り大谷石の採石場だった場所だそうで、巨大な地下空間が広がっています。大谷資料館として整備されて一般に公開されている場所もあるのですが、撮影で使用させていただいたのは普段は立ち入り禁止の場所、ただしたまに地底湖クルーズツアーを行っているそうですが、ということで、これはすごいね、ほんとすごいですね、などと唐沢さん、麻生さん、一生さん、筧さん、星田さん、青年団、沢村さんら、ナポレオンの村出演者の皆さんは大興奮、もちろんスタッフも大興奮。この特別な空間で合計7日ほどかけて撮影は行われました。印象的な場所だったのでキャストもスタッフも感動しっぱなしでしたが、足場が悪い、頭上が低い、砂まみれになる、雨、寒い、などなど、かなり苦戦を強いられた撮影でした。しかし、その回あって、とっても素敵で幻想的な風景をお届けできたはず。ぜひ行ってみたい、と心を奪われた方もいるのではないでしょうか。うん、まあ確かにね、ああいう負の遺産だったら、しっかりと活用はできるんだろうけど、まあ限界集落と呼ばれるところにね、そうそうそんなものがあるわけでもないっていうのが現実なわけで、うん、ちなみにね、公式サイト神楽村青年団僕らの農村体験記 YouTube にアップし続けた動画の方もね、結構楽しめたし、うん、まあこれからもね、こんな現場リポートっていうのもやってほしいものね、うん、で、ところでナポレオンの村の最終回は今度の第7話。まあもともとね、スタートが遅かったのに、世界陸上やらなんやらで都合3週も抜けて、視聴率が悪くて短縮っていうわけではないのに、こんな少ない回数に、うん、まあ何かとね、大変なロケが多かったので、スケジュール的には良かったというか、まあこんなスケジュールだからこそこんな大掛かりなロケが必要とされる物語にしたというかね、うん、で、さて、そんなナポレオンの村には今回もおなじみのあの方からメールが。思わずまだ5話なのかと叫んでしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ナポレオンの村第5話、今回は巨大な採石場をテーマパークにしようという展開でしたね。あの場所を確保して撮影するだけでも大変だったことと思います。それにしてもゲストで登場した筧利夫さんの堅物ぶりが板についていて楽しめました。堅物の公務員が登場する映画といえば、2004年に公開された日本映画笑いの大学を思い出します。第二次大戦に突入する時代、喜劇作家と堅物検閲官が台本内容の検閲をめぐってバトルを繰り返す作品です。その堅物検閲官を雰囲気たっぷりに演じたのが役所広司さんです。まず笑わないのです。で、話し方から動きからとにかく堅苦しいのです。でもだからこそ見ていて面白いのです。その堅物検閲官の許可を得るため台本を持ってきて説明する喜劇作家を演じるのがスマップの稲垣吾郎さんです。こちらはスマスマでのコントノリの演技で楽しませてくれました。検閲官が台本の内容を読み、その内容に戦時下にふさわしくない表現があれば削除や変更をその場で喜劇作家に求めて行きます。で、それをかいくぐろうとあの手この手で台本内容を仕掛けるのが喜劇作家である稲垣吾郎さんというわけです。検閲官がお国のためにという言葉を入れなさいというと、喜劇作家は登場人物をお国という名前にして、その相手役にお国のためにと言わせるといった感じです。そのようなバトルを繰り返すうち、堅物検閲官もほんの少し笑い出したり、自ら台本を書き出したりと、じわじわ変わっていくのです。そして喜劇作家との間に友情が生まれてくるという展開です。 役所さんといえばその名前だけでお堅いムードがあります。がこれは実際には役所ひろしという役者としての思いに願いを込めた芸名ですね。その思いの通り、役所の広さと深さを楽しませてくれた、なかなかにじんわりくる作品だったと思います。ナポレオンの村も堅物の公務員たちがどんどん変わってきています。最後には誰がどのように変わるのか楽しみにしたいと思います。うん、なるほどね。ということで、とにもかくにもナポレオンの村、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。